ルカによる福音書の一章のですね、後半部分から26節から見て読んでいきたいと思います。ルカによる福音書、まずその、誕生、イエス様の誕生だけではなくて、バプテスマのヨハネの誕生の告知から始まりました。で、出てくる登場人物が祭司のザカリアでありました。そして奥さんがエリサベツで、そして、2人ともこの正しく生きていた人たちなのに、このエリサベツが不妊の身であったことを思い出してください。そのところに天使ガブリエルが、そのザカリアが香を焚いているときに、その香壇の横に立っていました。そしてヨハネが与えられるということ、そのヨハネの目的というのは、このイスラエルの多くの子らを神である主に立ち返らせて、そして主が来られる用意をするのだということなんですね。イエス様も言われましたよね。目を覚ましていなさい、そして用意していなさい、主が来られるのはいつかわからないからですと。ということで私たちも用意する必要があるわけですね。で、この話を、この喜びの知らせをですね、この天使がしました。ガブリエルがしました。で、ここで大事なのは、この当時のイスラエルの背景というのは、この異邦人に、異邦人の国、具体的にはローマに蹂躙されていた時であります。この そしてその蹂躙されていたというのは軍事的とか武力のみならず、一番大きいのはやっぱユダヤ人にとって危機だったのは、この文化的宗教的なものですね。ギリシャ化されてって、あのギリシャの時代からですね。そこでこの彼らの中にこのメシアが来るときに、この異邦人の国々を打ち滅ぼして、そしてイスラエルを中心とする神の国ができるという、この大きな信仰を持っていたんです。ところがこの予言が与えられていませんでした。400年与えられていなかったんです。マラキが一番最後の預言者だったんですけれども、そこで今400年経ってから、思い出してください、ヨセフがエジプトに行ってですね、そしてヤコブがそこに、降りてって、そして、このヤコブが死んで、やはり400年ぐらい後にこのモーセがに対して神様が言葉をかけられたと。非常に沈黙があった時に、このようにして天使、このメシアの到来を告げる天使がやってきたわけなんですね。ですからこの飢え渇いていたと同時に、これ人間って不思議なんですけれども、本当に主が来てくださいというふうに願っていながらにしてですね、実際に来ると信じられないってことになるわけなんですよ。一生懸命何かお祈りするじゃないですか。これを与えてくださいとお祈りします。で、そしたら実際にそれが与えられた時に、嘘でしょとかって言ってですね、こう疑ってしまう。それをザカリアがやってしまったわけですよね。で、そこで神様は訓練を与えられました。で、それは何かというと、このその予言をするというか、この祭司にとって非常に重要な神の言葉を語り継ぐその口をですね、閉ざしてしまわれたわけなんです。そして、今度は、今日見ますけれども、その訓練が終わって、そして本当に神の言葉を信じなければいけないんだということをですね、悟った時に口がまた開いたわけなんですけれども、ここまでこの見たわけですね。そして事実エリサベツにこの エリザベスが身ごもってですね、5ヶ月の間、この身ごもっていたところがですね、この26節なんですけれども、6ヶ月目になって今度は主ご自身の誕生の告知をガブリエルがしに行きます。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の少女のところに来た。神に使わされた。で、ガリラヤですね。ガリラヤ。特にガリラヤ地方は、イザヤ書に書いてありますけれども、この異邦人のガリラヤだと。その異邦人に踏み荒らされていった、アシリアという北イスラエルが踏み荒らされていた時からですね、この踏み荒らされていったそこにあるナザレですね。でこのナザレという町、イスラエル旅行に一緒に行かれた方、また今まで行った方はですね、行かれた方は分かるかと思いますけれども、ナザレの町に行くとそのイエス様のお生まれになる告知を受けたこのマリアとまたヨセフが住んでいたナザレの遺跡があるんですけれども、なんと一つ二つの教会の敷地にすっぽりとその村が収まってしまうぐらい小さい、100人200人ぐらいだったのではないかなと言われています。だからナタナエルというこの弟子がですね、ナザレから良いものが出るだろうかという、言葉を残しているわけなんですね。で、そこに処女のところに来たと言っていますけれども、この処女は27節でダビデの家来のヨセフという人の言い名付けで、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで名をマリアと言った、あるいはミリアムですね、ヘブル語で言うと当時はヘブル語、あるいはアラム語、ヘブル語の名前ですからミリアムですね。で、言い名付けというこう書いてありますけれども、当時と今のいわゆる言い名付けというのは意味合いが違います。今だったら2段階って言ってもいいかもしれません。婚約があり、そして結婚がありますよね。ユダヤ人の社会では3段階ありました。それはお見合いの方ですね。お見合いといっても、もう本当に、一桁の年の時に、いわゆる小学生とか、そのぐらいの年の時に、親が、決めるわけなんですよね。そして、実際に結婚する1年前に、その婚約をするわけです。で、これが法的な拘束力があってですね、もしこの間に他の男と、この寝たということであれば、その結婚しているのと同じようなこの処刑を受ける、石打ちですね、あの死刑は、それを受けなければ、ならないという、そういう状況なわけなんですね。で、その話というのは、このヨセフの話というのは、マタイの方に載ってますけれども、それで内密にさらせようと思ったと、そのマリアが、この身ごもったということを聞いてですね、もう自分はそういう覚えがないですから、当然ですね、この内密にさらせようと、そのマリアをこの石打ちの刑にするということがないようにですね、この密かにやっていたけれども、そこに天使がやってきて、やはりこのマリアと同じようにこう、告げたわけですね。で、御使いは入ってくるとマリアに言った、おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。はい、このおめでとう、これ実は普通の、この挨拶なんですけれども、この喜びのですね、知らせを持ってきて、ヨセフ ヨハネの時もそうですね、バプテスマのヨハネの時も14節で、この子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなると。でここでもう本当によかったねっていう感じでこうマリアに話しかけていて、恵まれた方であります。恵まれた方で何度も恵みを受けるっていう言葉が書かれています。神様が一方的に好意を寄せてくださったんだよ、神様が良くしているんだよって、そして主があなたと共にいるよですね。これをね、本当に私たちがに対しても神様が恵まれた方、恵みを与えているよ、一方的に好意を寄せているよ、神があなた方の味方であるならばどのようにして誰があなたをに敵対できるんでしょうかと、これはマタイじゃなくてローマの8章に書いてありますね。神が私たちの味方ならばどうして誰かが敵対できるか、神が良くしてくださっています。そしてしかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。ザカリアの時もそうでした。ザカリアの場合は不安を覚えて恐怖に襲われたとこの12節に書いてあります。まあ、私は天使に会ったことがないので、どれほど恐ろしいことかというのはよくわからないんですけれども、共通していますね。この天の姿、これを見るともう本当に死ぬ思いをする人たちが何度も出てきます。イザヤもそうでした。天の御座の幻を見たときにもう私はダメだとこのように言ってですね、ダニエルでさえがこの神から使わされた方にその栄光の姿を見たときにもう本当に崩れ落ちてしまった。そして使徒ヨハネが復活された栄光のイエス様を見てですね、それでもう死人のようになったっていうふうに言ってますけれども、ですからこのザカリアがですね恐怖に襲われたということはよくわかるけれどもですね、ちょっとマリアは少し違うんですよ。ひどく戸惑っているけれども考え込んだっていうこともあります。でここの考え込んだという言葉が、このギリシャ語っていうか、そうですね、この元々の意味合いが、まあ、いろんな方面からこの考えてって一体どういうことなのかを思い巡らすというか、いろいろとこの思いを働かせて、このまあ論理もたどってみたりですね、この心に止めていくということをですねやっていったわけなんです。でこのような場面が旧約の生徒たちにもあり、例えばヤコブがヨセフ、自分の息子ヨセフですねが夢を見たと。でそれは何かといったら太陽と月と星11個がですね、このヨセフを拝んだっていう夢だったんですよね。でそれで一体何ていうことを言うんだということで、ヤコブ、お父さんヤコブはたしなめたんですけれども、一体何なんだろうなってこう思い巡らしています。で事実そのもう到底理解できないような夢、もう気が狂ってるんではないかなって思われる夢が、ヨセフがエジプトで、まあ、総理大臣になっているのを見て、まあ、実現したわけなんですよね。でマリアもこのことを行ってました。で実はマリアは、この12歳になったイエス様がこの語ったこの言葉もやはりわからなかったことが書いてますね。このイエス様が、私が必ず自分の父の家にいることをご存知なかったのですかって、このね迷子になったと思って一生懸命本当に探したらですね、まだエルサレムにいたと、という時にそのようにお答えになって、そしてですね、母はこれらのことをみんな心に留めていた。あともう一つごめんなさい、イエス様がお生まれになったクリスマスの時も、2章の19節にですね、この羊飼いがですね、この天の軍勢がですね叫んで神を賛美した、そのことを、ま、羊飼いがですねこの伝えに行って、他の人は驚いているだけなんですけれども、マリアは、これらのことを全て心に留めて 収めて思いを巡らしていた。だからこれはそのザカリアと違って疑いじゃないんですよ。神の言葉はその通りなんだな、なんだけれどもあまりにも理解を超えていることなので一体何なのかなという、まあ、逡巡という言葉がありますよね、日本語でね。それに近いものであります。でこれからマリアがどれほど信仰に満ちた人なのかを私たちは見ていきます。そしておそらく一章のテーマの一つが、いくつかテーマありますけれども、テーマの一つがその約束の言葉、神の言葉を信じ切っているのかどうかという、そのことが言えるわけなんですね。私たちこの自分たちの生活の中でやはりどうしてもわからないということが起こるわけなんですよね。そしてその時に一体神の御心は何なのかなってこう悩む時があります。でそういうこともその答えがなかなか出ないこともですね、でもこれも神様が与えておられることで、そこで神様の良いそのご計画、良い目的、これをですね私たちはこの受け入れていかなければいけないわけなんですね。そして30節で、すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ですね。ですからいろんなことが起こっても恵みを受けるんだよって。でご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさいですね。イエスとつけなさい、このヨセフにヨハネのことについてもやはりガブリエルはヨハネとつけなさいと言いましたけども、イエスとつけなさいと、これはヨセフに対しても話しました。イエスという言葉はヤーウェは救いという意味です、ね、神の名前ですね。イスラエルの神の名前ヤーウェです。ヤーウェが救うという意味で、その子は優れたものとなり、まあ、偉大なものとなりと言ってもいいですが、意図高き方の子と呼ばれます。大事ですね。意図高き方、つまりすべてのものを超えてそこに王座を設けておられる神であります。その子であるというふうに言ってるわけです。つまりこの方は神ご自身なんですね。神のもののすべてを受け継ぐ方なんです。神の子は神なんです。天と地をお作りになった神の御子であられ、御子ご自身も天と地をお作りになられ、しかし神は一人であられると。そしてまた神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。この天と地をお作りになられた神の一人子が、神の子がヤコブの家、あるいはダビデの王位、イスラエルの国の王となり、キリストとなり、そしてその国は終わることがない、つまり永遠の御国を打ち立てるよと、このような約束なんですね。でこれはユダヤ人が切に待ち望んでいたもので、で私たちもクリスマスの時によく聞くその予言の言葉であります。イザヤ書の9章の6節と7節です。お読みしますね。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子がこの男の子というかね、 人の子がって訳した方がいいと思いますが、私たちに与えられる、あるいは一人の息子がって訳せますね。主権はその方にあり、その名は、はい、見てください、不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。子であって、人の子であって、緑子で赤ちゃんとして人として生まれるんですけれども、この名前自体がもう神ご自身、神と同一であるということがわかります、ね、不思議な助言者として力ある神、はっきり言ってますね、永遠の父ですよ。そして平和の君なんですけども、どのように平和が来るかというと、その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げるですね。ダビデの王座につくよと、そして裁きと正義によってこれを固く立てるよと、このことをガブリエルが話していて、マリアは非常に聖書を読んでいた人であることは後で見てると分かりますが、マリアはこのことを分かっていた。で、ここの約束っていうのはもともとどこかっていうと、このダビデ本人に対して神様が神殿を建てたい、神の家を建てたいと言った時に、このナタンを通してですね、お前が建てるのではないと、私があなたのために家を建てると、でその家っていうのはダビデの家系を建てるということで、この サムエル家の第二のね、何章だったっけな、ちょっと忘れましたけども、どうやってな、7章にね、この書いて、あります。でこのようにして、この大きな大きなこの約束をですね聞きました。でこんなにすごい話をユダヤ人が待ち望んでいた、このメシアの母になるという約束を、ザカリアの場合はヨハネがね与えられるって言った時に、なあできるわけないじゃないですかと答えましたが、マリアの場合はどうしてそのようなことになり得ましょう、私はまだ男の人を知りませんのに。ここは疑ってるのではないんですよね。疑ってるのではなくて、さっきの考え込んだっていうところにつながってくるんですけれども、一体どういう形でこういうふうになっていくんですかっていう、そのプロセスの過程の質問をしているわけなんですよ。男の子を男の人を介さずにどのようにしてそうなるんですか。大きいですねここね。そのいわゆる、あこれはわからない、これは間違ってるというふうに神の言葉を言うのではなくて、わからないけれどもどうなんですかって、こう一つ一つ思い巡らしている姿であります。で御使いは答えていった、聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います、それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。聖霊に満たされるという言葉がこの一章だけでも何度も出てきます。例えばこのヨハネが15節を見てください。彼はですね、ブドウ酒も酒の強い酒も飲まず、また母の体内にある時から聖霊に満たされってこう言ってるんです。でこのようにして聖霊の働きがあるんだよっていうことをルカがこの注意して書き留めてるんですね。ですか？すごい大事です。同じルカが使徒の働きを書きました。使徒の働きのテーマは一章の八節です。あなた方の上に聖霊が望まれます、そしてエルサレムから始まってユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで私の 証人となりますと。で、事実聖霊がお下りになったんですね、弟子たちに。その時に、外国の言葉異言を話し、そしてそれをペテロが、これはヨエルの成就であると、それは老人が夢を見て、なんだっけ、青年が幻を見てですね、このはしためもみんな見る、つまり一部の人が聖霊に満たされるだけではなく、今度はあらゆる人にイエス様を信じる者に聖霊が与えられるという約束の成就なんだよっていうことを話しているわけなんです。イエス様を信じた時に私たちは聖霊が与えられます。聖霊が私たちのうちに住んでくださることによって、初めてイエス様、また父なる神が私たちのうちに住んでくださいます。しかし満たされるですね、聖霊の支配を受け、そして自分を通して神様の働きを行っていくという、その人たちと同じ働きを私たちも聖霊により頼むことによって与えられるんだよということをですね、このルカは強調しているわけなんです。で、ヨハネの場合は生まれ、体内にいる時から、すごいですよね、体内にいる時から聖霊に満たされているという特異な人でありますが、イエス様は特異というよりも次元が全然違う聖霊の働きをお受けになっています。それが何かと言ったら、力、ごめんなさい、その前にね、糸高き方の力があなたを覆うって書いてますけど、覆うっていうのは神殿の時に栄光の雲が宮に満ちるですね。で、雲がかかってくるとか、その言葉と同じ言葉が使われています。つまり力がこう覆われていく、その力が、この何ていうのかな、栄光を持って覆われて、そして生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれますと。聖なる方は唯一神しかいません。そして神の御子であります。だから人の子であって、人の人間であり、そして神の子でもあります。で、この話を聞いた時にマリアは、先ほど読んだイザヤ書の9章のちょっと手前、7章ですね、まあ、実は7章から12章までがインマヌエル予言と呼ばれてますけれども、その男の子を通しての予言なんですね。で、そこで、この7章の14節に、処女が身をもって男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けると、その予言があることをおそらくは思い出したと思います。で、36節と37節で、神様、天使が励ましを与えてるんですが、ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。あのエリサベツですね、もう男の子を宿していて、もう6ヶ月になってで、不可能なことはないよと。で、これはもちろんサラのことを思い出しますよね。サラが天幕のところで心の中で、このクスクス笑っていました。1年後に男の子が生まれると、来年の今頃男の子は与えられてるっていう言葉でクスクス笑っていたんですね、心の中で。その時にも主の使いがやはりこの言葉を話しました。で、マリアはここがすごい、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りに好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。信じられますか？信じられないぐらいの信仰ですね。まず主のはしためだって言ってます。これ奴隷って意味です。奴隷です。かなり強い言葉ですね。女の奴隷っていう、まさにその女奴隷ですっていう言葉が使われています。主の しもべというのは、私はここにおりますといういわゆる召使いの姿勢を取るわけなんです。で、私はもう主がなされることに対して何でも行います、命じられることについて何でも行います、何も言われなければ何もしないしという、自分が何かやりたいことをもともと持っているのではなく、もう無条件に神が言われることを行い、また言われなかったら何もしないことで満足している状態です。で、この姿勢ですね、私たちは偉いものになるのではなく、しんがりになりなさいとイエス様が言われて、そして使えるものになるんだよと言われました。で、これはですね、なんていうのかな、この教会の中でね、このなんかいろいろ奉仕でせっせせっせと何かしていくわけじゃないんですよ。でもね、これね、せっせせっせと何かしてもね、こう自己実現にみんなになっていてですね、後でこうなんかこう空回りしちゃうっていうか、そういうことはよくあるんですけども、そういう奉仕とか使えるって意味ではないですね。この神が言われていることに対して私は何でも行っていくし、何も言われなかったら何も行わないし、給仕をしているような姿だからこそお言葉通りにこの身になりますよなんですね。ここでまずマリアがすごいのは、自分のうち、この自分の例えば家の中に誰かが来るよっていうだけでも、えっていうね、その神様からの約束をもらったらそうなるじゃないですか。ザカリアでもそうですよね、自分の奥さんの方ですから、えってなりますけど、自分の体の中にこの約束が成就するんですよ。もう考えられないですよね。でもそれを受け入れました。で、今度は神の言葉が彼女の中にはいつもとどまっていたわけなんです。で、ここで言われているこのガブリエルの、つまり神の言葉も、このガブリエルって言っても、ガブリエルが神から与えられて、言われて、そしてその神の言葉もそのまま受け入れていったわけです。そしてこれから彼女の身ごもり、妊娠を通して、事実イエス様が現れたんだということを彼女は証ししていくわけなんですね。これ霊的には私たちも同じですね。霊的には同じです。イエス様が私たちのうちに住んでくださるという大きな約束があります。そして神の言葉によってイエス様が住んでくださるということも私たちにあるわけなんです。さらに今度はマリアがイエス様を表していく、文字通り表していくんですね、彼女の場合はね。けれども私たちは霊的にはイエス様が私たちを通して世に見えるようになっていくという、まあ、同じ、使命を受けているわけですね。いや、そんなことできない。そうなんです。御霊の力でなければできません。で、それで見つかりが去ってですね、マリアは次にね、その頃マリアは立って山地にあるユダの町に急いだ。そしてザカリアの家に行ってエルセベツに挨拶したと。すぐに急いでエリサベツに会いに行きます。それは先ほどのエリサベツが男の子を宿しているという神様の奇跡をですね、経験していますので、すぐに行ったんですね。そしてエリサベツがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベツは聖霊に満たされた。すごいですね。エリサベツが、だからもう あれですね、ヨハネがもう胎児でいたのに聖霊に満たされて踊ってるわけですね。そしてエリサベツも聖霊に満たされたという、このような、大きなことが起こって、そしてそして大声を上げていったですね。聖霊に満たされると結構大声を上げている場面が多く出てきます。使徒の働きを見るとですね、この大声を上げて大胆に福音を伝えるであるとか、イエス様が御霊が与えられる約束をお話になった時に、ヨハネの7章ですけれども、大声でカリオの祭りの終わりの日にですね、大声で叫んで、私を信じる者はあなたのうちから生ける水が溢れ流れるようになるよと、湧き出るようになると、そう言われたんですね。そしてあなたは女の中の祝福された方、あなたの胎の実も祝福されています。私の主の母がですね、私の主の母、わかりますか、イエス様のことですよ。もうキリストだってことがはっきり分かってるわけですね。私の主の母が私のところに来られるとは何ということでしょう。本当にあなたの挨拶の声が私の耳に入ったとき、私の体内で子供が喜んで踊りました。体内にいるときから神様の言葉を受け取った人っていうと、また思い出すのがリベカですね。イサクの奥さんのリベカです。あの時はちょっと、あまり褒められたものではないですが、体内で喧嘩してたんですよね。取っ組み合いっていうかね、レスリングっていうか、なんかヤコブレスリング好きかもね。最後もね、天使とね、御使いとね、レスリングしてましたけれども、でそれでリベが一体これどういうことなんでしょうと主に伺ったら、主があなたのうちには2つの国があると、そして兄が弟に仕える、ね、エサウがこのヤコブに仕えるようになるという予言の言葉をもらったわけですけども、ここでもですね、もう初めから体内にいる時から喜んで踊っていたと。で次です、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょう。信じきりました。やはりここですね。今日のテーマはやはりここかな。信じきった。で、これからマリアは賛美をします。賛歌、賛美の歌を歌いますが、まだ身ごもっているかな。身ごもっていたとしても、その妊娠の兆候はない、そのような時に歌っているわけですよ。もうあたかも生まれたかのごとくですね。まだ約束が実現していないのに、それが起こったと同じようにして喜んでいるという信仰ですね。そしてマリアは言った、我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。歌、マリアの賛歌のですね、歌を知ってらっしゃる方はいるでしょうかね。マグニフィカトとですね、このラテン語で言いますけども、そのマグニフィカトというのは英語だとマグニファイという言葉がありますが、あがめるという言葉、これね、ちょうどね、この拡大するという意味がある、広げるとか大きくするという意味があります。だから今、このマリアは神様を、この神様に視野を大きく向けている、神様がなされていることを大きく見てってるという意味になって、そして我が霊は我が救い主なるというふうに言ってますけれども、私の救い主、彼女が今救いが必要であり、その救いというものを後で具体的に、 心の高ぶっているものをですね、大一らすじ51節に書いてありますけれども、権力のあるものを引き下ろしてくださるというですね、まあ、そういう言葉にこの出ています。でもちろん罪からの救いというのもあるでしょう、まあ、でもここでこの歌の中ではやはりこの、このイスラエルの国が、まあ、あの敵からですね、この解放されるという、まあ、その救いも大きく含んでいると思います。で、主はこの、あ、その前にごめんなさい、ここからですね、読んでいく歌はなんと一節一節全部がかつての旧約時代の生徒たちが祈ったり歌ったりしたものの引用か、あるいはその言い換えなんですよ。ちょっとね、ハンナの祈りだけ見てみましょうか。ハンナの祈りっていうのは第一サムエルの2章なんですけども、サムエル、不妊の女であったハンナが、歌った、あの祈ったんですね。私の心は主を誇り、私の角は主によって高く上がります。私の口は敵に向かって大きく開きます。私はあなたの救いを喜ぶからです。ですね。この敵という言葉が出てきたらですね、もちろんこの異邦人の敵っていうのもあるんですけども、あの、あれですね。蛇の子孫の子孫を、女の子孫が、この頭を砕くと。メシアのあれですね。そして、私はあなたの救いを喜ぶからです。似てるでしょ？ここから。で、主のように聖なる方はいません。あなたに並ぶものはないからです。あ、私たちの神のような岩はありません。高ぶって多くを語ってはなりません。横柄な言葉を口から出してはなりません。まことに主はすべてを知る神。その御業は確かです。勇士の弓が砕かれ、弱い者が力を帯び、食べ歩いた者がパンの、食べ歩いた者がパンのために雇われ、飢えていた者が働きをやめ、不妊の女が7人の子を産み、多くの子を持つ女がしおれてしまいます。これ高い者、力ある者が弱くされて、弱まっている者、苦しんでいる者が高く上げられるという。そして6節、主は殺し、また生かし、黄泉に下し、また上げる。これはもうメシアの予言です。イエス様の予言ですよ。主は殺されて、また生かされました。主は貧しく、また富ませ、低くし、また高くするのです。主は弱い者を塵から起こし、貧しい人を悪田から引き上げ、高貴な者と共に座らせ、彼に栄光の位を継がせます。誠に地の柱は主のもの、その上に主は世界を据えられました。主は生徒たちの足を守られます。悪者どもは闇の中に滅び失せます。誠に人は己の力によって勝てません。主は歯向かう者を打ち砕き、その者に天からの雷鳴を響かされます。主は地の果てから果てまで裁き、ご自分の王に力を授け、主に油注がれた者、これメシアですね、の角を高く上げられますと。このように歌って、でこれから読んでいくとですね、そっくりなんです。そしてそれだけではなくて、他にも、48節の私を幸せ者だと言うでしょうは、創世記の30章の13節に、このヤコブの奥さんのレアが言った言葉です。で次に49節で、力ある方が私に大きなことをしてくださったというのはモーセの言葉で、新命記の10章の29節で、50節のこの憐れみや主を恐れる者に余裕にわたって及ぶ、詩篇の103編の17節で、51節の身腕を持て力強い技を主がなされるというのは、詩篇の89編の10節で、この高ぶってものの追い散らしがこのハンナの歌で、そして低いものを高く上げっていうのはヨブの5章の11節、飢えたものを良いもので満ち足らせっていうのは詩編の107編の9節、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、詩編の98編の3節、そのしもべイスラエルをお助けになった、イザヤの41章の8節、私の先祖たちアブラハムとその子孫に語られた通り、これミカの7章の20節、すごいでしょ。こんなに、あの後でね、聞いてください、あとまた見せますんで、表があるんで、こんなに御言葉だけの歌になってるんですよ、ね、だから先ほどの思い巡らした考えあぐねたっていう、考えてったということと、どうしてということもこれで理解ができてくれますよね。 非常にこの旧約の聖書、神の言葉をそのまま受け入れ、そして読んでって知ってって言葉を蓄えてってですね、それが祈りの中にこのような形で反映されているわけです。で、聖書の祈り、モデルの祈りを見ますと、その生徒たちが祈っている祈りを見ますとね、御言葉の引用がものすごいたくさんあります。御言葉を使って祈るということは御心に沿って祈ることになりますですね。で、見ていきますと、はしために目を留めてくださって私を幸せ者だと言うと、大事なのはこの癒やしいはしためと彼女は強調しています。事実彼女は何でもない人でした。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。さっきですね、さっき力が、この糸高き方の力が覆ってありましたよね。その皆は清く、その憐れみは主を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。皆が清くて憐れみが世々にわたる。でね、これから憐れみっていう言葉がね出てきますが、先ほど恵みっていう言葉あったでしょ。恵みはね、一方的にこの好意を寄せてくださってんですよ。神様が、神様が恵んでくださった、よくしてくださった。で、憐れみというのはこの苦しんでいて悩んでいて、またはそうだね、罪を悔いているとか、そういう人に具体的に何か施してくださることであります。だからこの場合だと、このマリアに対してイエス様を与えてくださったということですけれども、私たち憐れみが必要ですね。どうですか、憐れみ欲しいですね。主よ、私はこんな失敗をしてしまいましたが、憐れんでください。そしたら本当神様が憐れんでくださってですね、例えばなんかこういうね、なんか一攫千金が与えられるような仕事がね、こうやってきてね、このそれ掴んじゃったらなんか実は騙されていたと、主よ本当に私は失敗しました、憐れんでください。そしてそこから抜け出すことができたと、これ憐れみっていうわけですよ、ね、で、その憐れみが主を恐れかしこむ者に世々にわたっており、で、主は身腕を持って力強い技をし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力のある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く上げ、飢えた者を良い者で満ち足らせ、富む者を何も持たせないで追い返されました。はい、さっきのあのハンナと同じです。ハンナも苦境の中にいて高められた人ですけれども、これがこの週末にどんでん返しが起こることをずっと神様は予言しておられます。低く苦しんでいるものが高く引き上げられ、そして高ぶっているものが低められる、低いものが高められ、高いものが低められる。だから三条の水君というのがそうでしたですね、覚えてますか。心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからです。で、罪を悲しむものは幸いですと慰められて、柔和なものは幸いです、地を相続する。で、今度はですね、ルカによる福音書の方で出ている同じ説教、似たような説教では、今度は富むものは哀れですって書いてあるんですよね。これからなくなるからっていうね、今笑っているものは泣くようになるよって、こういうふうになるわけなんですよ。そしてそれによって、この全てのものが神を眺めていくことができる、仰ぎ見ることができる、みんなが平らなところに立つことができるわけなんです。わかりますか。高慢になっている時って神見えませんよね。でも高慢を砕かれたら神を見ることができます。で、今度は自分が苦しんでいる時に神から慰めを受けたら神を見ることができます。で、こういうことを神様が行ってくださるわけなんですね。で、主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。 私たちの先祖たちアブラハムとその子孫に語られた通りです。だからマリアは今自分が受けた憐れみを、これはイスラエル全体にもあなたは忘れないで行ってくださいますって、このことをですね話して、その信仰を持ってですね、イスラエルが救われるということを信仰を持ってここで話しているわけなんですよ。でマリアは3ヶ月ほどエリサベツと暮らして家に帰ったと。3ヶ月ですから、エリサベツは9ヶ月目に入るのかな。つまり月が満ちるですね、臨月になる時です。でマリアは処女なのに身ごもったんですよ。処女なのに身ごもった。だからおそらくは、なんでエリサベツのところにいたのかというと、おそらくはそれヨセフにとってもすごく必要だったことかもしれないですよね。もちろん別居だと、まだ結婚しないですから、なんだ別のところに住んでんのかな、それかもう結婚してんのかな、まあ、いずれにしてもですね、このナザレとこのユダの産地はこう遠く離れてるわけですけども、こう遠くにいることによって、そしてこのナザレの町でマリアがこう石が打たれないようにですねするということもあったし、今度はですね、人がたくさんエリサベツのところに来ちゃったら、このマリアに注目は行ってしまうわけですよね。だから早く、まあ、帰った臨月になってからはもうナザレの方に帰ったと考えられます。で、さて月が満ちてエリサベツは男の子を産んだ。近所の人々や親族は主がエリサベツに大きな憐れみをおかけになったと聞いて彼女と共に喜んだ。ね、ここも憐れみでしょ。おばあさんなのに、不妊の女なのに、神様が具体的に表してくださって、慰めを与えてくださった。これ憐れみです。そしてさて8日目に人々は幼子に割礼するためにやってきて、幼子を父の名にちなんでザカリアと名付けようとした。この8日目というのが割礼ですね。アブラハムに神様が命じられたこの印ですね、契約の印として割礼を受けなさせて、モーセは8日目にそれを受けさせなさいと立法の中で定めた。でその時に幼子をですね名をつけようとした。そしたら母は答えて、いいえ、そうではなく、ヨハネという名にしなければなりませんと言った。彼らは彼女に、あなたの親族にはそのような名の人は一人もいませんと言った。そして身振りで父親に合図して、幼子に何という名をつけるつもりかと尋ねた。身振りで何で合図してるのかなっていうのがね、これね、僕仲介書を見たんですけどわからないですね。身振りだって、この人ただ口が聞けないだけで、言葉話したら通じるはずなのにな、耳が聞こえてるからね。で、まあ、ここを通しとって耳も聞こえなくされていたんではないかというような、意見もありました。あるいはもともともうなんかおじいさんで耳が遠くなってたのかな、わかんないですけれども、ちょっとここが謎なんですけども、それでね、まあ、大事じゃないからね、なんていう名前かと、すると彼は書き板を持ってこさせて、彼の名はヨハネと書いたので人々は皆驚いた。すると立ちどころに彼の口が開き、舌が解け、物が言えるようになって神を褒めた。そうですね、私たちが不信仰に陥ると信仰の言葉を話すことがもう当然できなくなります。ですね。でも神様はその間に御言葉を通して、またいろんな状況を通して私たちに訓練を与えてくださいます。でザカリアの場合は神の言葉は信じなければいけないんだという訓練でありました。で今ヨハネが具体的に生まれたというところで、そして彼の名はヨハネと言ったことで、神様の言葉をそのまま信じて書いたことによってですね、彼は口が開けたわけなんです。で私たちも同じですね、信じなかったですね。でそのことによって私たちは、 この、まあ、霊的な、まあ、不具者になってしまうというか障害を持ってしまう、けれども神の訓練であります。それはそして次に神が私たちが従うときにまた信じるときに、また回復してくださる。でそして近所の人々は皆恐れた。さらにこれからのことの一部始終がこれらのことの一部始終がユダヤの産地全体にも語り伝えられていったですね。もうヨハネ自身もこの多くの印を持ってですね、初めから、この知られるようになったと。で聞いた人々はこれ、人々はそれを心に留めて、一体この子は何になるでしょうと言った。主の御手が彼と共にあったからであるですね。何になるのか、主の御手が彼と共にあったからである。さて父ザカリアは聖霊に満たされて、また言いましたね、聖霊に満たされて次何ですか、予言していった。やはり聖霊に満たされることによって、まあ、ヨハネの場合は胎児のヨハネは踊ったってありますけれども、そしてエリサベツは大声で話したとありますね。で今度やっぱりエリサベツと同じですね、予言した、言葉を話しました。信仰を持って予言していく、また御言葉を語っていく。褒めたたえよイスラエルの神である主よ、主はその民を顧みて贖いをなし、救いの角を我らのためにしもべダビデの家に建てられた。顧みてくださったよと。今までは捨てられたように感じたかもしれないけれども、今顧みてくださったよって、贖いをしてくださるよと。あの出エジプト記のあの贖いと似てますね。苦しめられているけれども、ローマに苦しめられているけれども、前はエジプトに苦しめられているけれども、贖われると。で救いの角っていうのは権威とか力を表してます。あのこのなんだっけ、羊とかね、あの角があるじゃないですか。でしもべダビデに、これメシアの予言ですよ、古くからその聖なる預言者たちの口を通して主が話してくださった通りにね、信じてるでしょ彼。聖なる預言者たちの口を通してメシアがね語られてった。この救いは我らの敵からの、すべての我らを憎む者の手からの救いである。ユダヤ人たちを憎んでいる者たちからの救いなんだ、まあ、私たち にしてみればこれは悪霊悪魔のこの世のですね、世はあなた方を憎むと、なぜかってあなた方は私に属しているからだと言いますけど、それからの救いだと。で主は我らの父祖たちに憐れみを施し、またできました、憐れみを施した。その聖なる契約を我らの父アブラハムに誓われた誓いを覚えてですね、アブラハムに誓いましたね、 あなたは敵の門を打ち破ると、この、イサクを捧げようとした後にですね、神様は言ってくださいましたが、我らの敵の手から救い出し、我らの生涯のすべての日に清く正しく恐れなく主の御前に仕えることを許される、はい、ここが結果であります。救われた結果として生涯のすべての日に清く正しく、ね、清く正しく主の前に仕えていく。キリストにあって、キリストの救いのゆえにです。自分たちが清くて正しくなることはできません。実はですね、私がねインターネットを初めて使い始めて E メールをね、あの言ったこの E メールアドレスがですね、LUKE175 だったんですけども、みんな何でしょうねとかって、17章の5節なんですかって、違うんですね、1章の75節なんですね、私の名前と同じですね。キリストにあってですよ、キリストにあって私は清くもなく正しくもないです。キリストにあって清く正しいですね。そして幼子よ、あなたもまた糸高き方の預言者と呼ばれよう。これがヨハネのことです。主の御前に先立っていき、さっきの主ね、この救ってくださる主先立っていき、その道を備え、ヨハネは道を備える働きです。その主の道を備える働きです。で神のために罪の許しによる救いの知識を与えるためである。だから今度は救いなんだけども、あのさっきは敵からの救いって書いてますけど、罪の許しという救い、罪からの救いですね。罪の許し、罪からの救い、これは我らの神の深い憐れみによる、出てきましたね、また深い憐れみが出てきました。私たちが罪が許されずに罪を犯し続け、本当に悩んで苦しんでいる、それを神が、私は もう思い出さない。あなたの罪が火のように赤くても、それを真っ白にする、雪のように真っ白にするよ。そしてその憐れみにより日の出が糸高きところから我らを訪れ、暗黒と死の陰に座る者たちを照らし、我らの足を平和の道に導く。はい、形容してますね。この暗闇ですね、死の陰、つまり罪の中に生き、暗黒の中に生きているものです。死をその後で対価として受けなければいけないという中に日の出が来ると、イエス様がこの光としてきた、私は世の光ですと言われました。最後に平和の道、平和の道、私たちの足を平和の道ですから、今日、またキーワードがですね、恵みを受けたっていうのがありました。こういう受けたよ、この憐れみっていうのは具体的に何か神様に良いことをされるわけです。その良いことをされた結果、私たちは祝福されるし、またそれが平和なんですね。平和、必ずね、神様の実っていうのは義と平和の実なんですよ。平和があるんです。そしてさて、幼子は成長し、その霊は強くなり、イスラエルの民の前に公に出現する日まで荒野にいたですね。すくすくと育ちました。まあ、霊が強くなりっていうのは、つまりこの大人として人格成長したみたいな、そんなニュアンスで書いてますね、ここでは。で、大事なのは公に出現するという言葉がありますが、これがアラノ、エリコの付近ですね、まあ、ヨルダン川の向こう側もそうかもしれませんけれども、そのアラノにいたわけですね。覚えてますか、エリアがですね、アラノあそこのほら、アハブにですね、予言を行った後にですね、このヨルダン川の方に行ってですね、そしてそこからカラスとですね、このカラスによってパンと 水がですね、パンが与えられたと、肉が与えられたと。そして今度はエリシャがですね、自分の弟子であるエリシャと一緒に行った時もヨルダン川をですね打ってですね、そこから火の、戦車にこの上げられていったわけですよね。で、このようにヨルダン川のあの付近の荒野というのが、結局このエリアの力と、なんだっけ、この霊によってですね、この出現するということのこの前触れ、またもっと先立つと、このヨシュアたちが約束の地に入ってきたと、神の約束は実現するんだと。だから神様のその約束がここから始まっていくんだよということを象徴しているですね、いうことで、まあ、それはヨハネのね、働きというのは3章から出てきますので、その時に詳しくお話ししたいと思います。お祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。詳しく見ていきましたが、あなたの言葉が実現するということ、それから恵みと憐れみと、そして祝福平安、これを見ていくことができました。あと聖霊に満たされるということも、本当に私たちに必要であることが分かりました。イエス様、何よりもあなたが神の子である、糸高き方の子である、主よ、これを私たちは告白したいです。しかも告白します。イエス・キリストは神の子です。生ける神の御子であります。このことを信じます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。